旧約聖書です。詩詩記の6章から8章までを学んでいきたいと思います。詩詩記の6章から8章までです。で、ここでのメッセージの題は、主の剣、ギデオンの剣ですね。7章のところでですね、ミディアン人に攻めていくときにですね、主の剣、ギデオンの剣と、この叫んでいるところがあるんですけれども、7章ですね。そこから取ってきました。ギデオン、本当に有名な人ですね。でこの人はですね、信仰の英雄として、ヘブル人の手紙の中で連ねられていますけれども、こう書いてありますね。32節、これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものへ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。でこの最後のところですね、弱い者なのに強くされて、戦いの勇士になり、他国の陣営を陥れました。このような人物わけなんですけども、ギデオンがこれからですね、ギデオンがどのようにして強くされて、そして戦いの勇士となって、そして他国の陣営を攻め取ったかということを見ていくことになります。それでは6章の一節ですけれども、イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。この言い回し、もう何度も聞いてますね。実はここで4回目の廃墟、神様の前で悪を行うことを今行っています。この前はデボラとバラクについて学びました。デボラがこの勝利をしてですね、そしてこの5章の一番最後、こうしてこの国は40年の間穏やかであった。敵に圧迫されることもなく、この平穏に穏やかに暮らすことができたということなんですが、その続きがイスラエル人はまた主の目の前に悪を行ったというふうになっているわけです。そして苦しみを持って彼らが主に叫ぶと、獅子を送ってくださって、で獅子によって救われて、また平穏が訪れ、平穏な生活が訪れるんですけれども、しばらくしてですね、特に獅子が死んだ後にまたこの主の目の前に悪を行った。そして苦しみが与えられて、そしてまた叫びを求めてという、もう何度も何度も同じところを繰り返しているというのがこの詩詩記であるわけなんですね。で今回もその一つの出来事を読んでいきますけれども、その中においてもですね、神様がギデオンを召してくださって、呼びかけてくださって、どのようにしてギデオンを用いていかれるのか、そこからですね、多くのことを学び取ることができますので、続けて読んでいきたいと思います。でこうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて、山々にある洞窟やゴラ穴や要害を自分たちのものにした。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。どこまでかな。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らして、ガザに至るまでイスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも、残さなかったとあります。聖書はお持ちですか。で、餌さえも残さなかったとありますけれども、このミディアン人という人が出てきましたけれども、彼らは遊牧生活を、このしている人たちだったんですね。ですからイスラエルの人たちがこの住んでいるところがあって、で彼らが荒らしにやってきてですね、そしてイスラエル人がどっかに移動してまた新たな生活を始めたとしても、ミディアン人はですね、その荒らしたところ、攻め取ったところをに定住するのではなくて、またやってくるんです。わかりますか。だから私が誰かに襲われてですね、じゃあ今度は足立区ではなくて葛飾区に移ろうって言ったらですね、その足立区に住む意図はないわけだから、葛飾区にまたその襲ってくるものは襲ってくるわけなんです。というようなことをミディアン人が行っているわけなんですね。そしていつもこの盗賊のように、略奪罪のようにこの襲ってくるわけで、彼らはですね、もう置かなくなってですね、いつも洞窟とか、この両害とか、要害とかですね、そういうところに住んでビクビクしながら生きなければいけなかったわけです。でせっかく取れた、何ヶ月もかけて 育てたものもですね全部この荒らされていってしまうという生活だったわけなんですね。でこれがですね、私たちこの学び取ることができるのは、罪を犯していくとこのようになってしまうんだよ。で罪を犯すと私たちはその自由を得ているように思えるんですね。けれども実は奴隷状態になってしまっている。でそれだけではなくて、自分がいろいろやってもですね、せっかくやったものも全部この、ダメになってしまう。せっかくいいことをやっても全部ダメになってしまうというようなことがこのよく起こるわけなんですね。イスラエルたちがそうであった。で続けて読みます。彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。ひどいですね。イナゴの大群というのはこれ大げさではなくてですね、後でミディアン人の数、この戦士だけで13万5千人いることが書かれていますけれども、ですからもっともっと多くの人数が、まあ、何十万で100万単位だったと思いますけど、かもしれませんね。人たちがこうやってきてですね、そして、この襲ってくるわけなんですね。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に叫び求めたですね。叫び求めました。で神様はその叫びに応じてくださって、今度は預言者を使わせてくださいます。イスラエル人がミディア人のために主に叫び求めたとき、主はイスラエル人に一人の預言者を使わせた。預言者は彼らに言った。イスラエルの神、主はこうせられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。今預言者はイエス様じゃなくて、イスラエルはですね、過去にエジプトという国で同じように圧迫されていたんだよということを思い起こさせているんですね。今ミディアン人に圧迫されてますね、抑圧されています。けれども昔エジプト人に圧迫されていたんだよ。けれども主はそこからイスラエルを救ってくださったではないか、連れ出してくださったではないか。で今あなたたちがそのようになってしまっているのは、私の声、主の声に聞き従わなかったからなんだと言っているわけなんです。これ簡単に言うとですね、彼らがミディアン人との間に問題があったんだけれども、ことの本質は彼ら自身の中にあったということです。いろいろな問題が起こって苦しんでいるけれども、結局は彼らと神様との関係が良いところになかったために起こっているということです。私たちは周りの環境にですね、この責任をこの押し付けたくなるわけですよね。なんでこういうことになっているのか。けれどもそうではなくて、神様の声、神様にどのように聞き従っているのかというところがきちんとしていなかったために起こっている問題だったということなんですね。そして、この神様はですね、主の使いを送られてですね、新たな獅子を起こされます。11節です。さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。その時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。酒舟の中でギデオンが小麦を売ってました。酒舟、黙示録の時にも説明しましたけれども、このフランスの田園風景の中ではこうよく見かけることが今でもできる光景ですが、このブドウをですね、この一つの樽っていうか、この大きなところにですね、こうバーって入れてですね、そしてその上をもう足で踏んじゃうんです。いや、そうするとこの下の方からこの汁が落ちていってですね、そしてその汁をこの取っていって、それがまあグレープジュースというか、このワインの元になっていくわけなんですけれども、その酒舟の中でですね、今脱穀を行ってたんです。なんでか分かりますね。ミディアン人が怖かったんです。もしその場面をミディアン人に見つけられたら、また取られていっちゃうわけですね。だからビクビクしながらやっていたギデオンだったんです。 ですね。先ほどからギデオンは有名な人だって話をしていましたけれども、元を正すとギデオンというのはこのような小さな小さな弱いビクビクしている若い男の子だったわけなんです。男の子かちょっと分かんないですけど男の人だったわけですね。で、主の使いが彼に現れていった勇士を、主があなたと一緒におられる。主の使いという人物が出てきてますけれども、この主っていうのもですね、新改訳の聖書ですと不当字になってますね。で、これはですね、ヤーウェ、このエホーバーともあのラテン語では言いますけれども、このヤーウェの使いなんだ。で、これは、読んでいくとすぐに分かってきますけども、この主の使いが主の使いだと分かった時点で、私は神を見てしまったとか、主の使いを見てしまって死ぬかもしれないと言ってですね、恐れをののくんです。そして主は何々語ったって言われてるんですね。だから主の使いと主ご自身がもう同じ存在としてこの出てくるんですね。この旧約聖書の中に不思議な人物です。じゃあ一体誰なのかな。で、もう私たちが考えられるのはイエス・キリストしかないんですね。イエス様だって2000年前にベツレヘムでお生まれになったんじゃないの。でもイエス様はお生まれになる前から永遠の昔から存在されていた方です。で、イエス様がお生まれになった時はもちろん 100% 人間として肉体を持って来られたわけですけど、この時には人の形はしてこそ、それこの御使いのように天使のようにですね、この現れてくださっているわけなんですね。で、勇士よと今呼びかけています。で、主があなたと一緒におられる、このようにですね、今呼びかけて呼び出しているわけなんです。これを召し出すとか召すとか、あと難しい言葉と証明という言葉がよく使われますね。証明を受けています。で、そのような召しに対する確証、本当に自分がこれに呼ばれてるんだ、これを呼ばれてこのことを行ってるんだっていうことを分かるための確証というのが、主が彼と共におられるということです。イエス様が弟子たちを世界中に福音を述べ伝えるために命令を出された時に何て言われましたか。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この感覚を分かっているか分かってないかで、自分は何のためにクリスチャン生活をしているのか、あるいは何のために生きているのかということが、この明確にされるわけなんです。自分が何かを行っていくのではなくて、主が言われたようにそれに応答していくことによってですね、この自分ではなく神様が行っていく世界に入っていくことができるわけなんです。で、次をご覧ください。ギデオンはその御使いに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。今ギデオンはですね、誰もが抱くような疑問を抱いてるんです。今勇士を、私はあなたと共にいるというのに、このようにしてあなたが今戦いに行くのだという話をしていた時にですね、ギデオンは共にいる、主が共におられるならなんでミディアン人にこんな風にされてなければいけないんですか。昔はエジプトを救い出されたという話は聞きましたけれど、今はどうなんですか、全然違うじゃないですか。でもちゃんと前に預言者がですね、それはあなたたちがいけないんだよということをですね、予言しているわけなんですけれども、でもやっぱりギデオンの疑問というのは誰でも持つわけなんです。イスラエルが主を捨てたために主が敵の手に渡さざるを得なかった、まあ、このことはまだギデオン分かっていなかったんですけども、でもですね、この主はですね、この御使い、主の使いは、このギデオンをですね、行きなさい、あなたが戦うのだって言って、この呼びかけをさらに続けていきます。次をご覧ください。 すると主は彼に向かって仰せられた。ほら、見てください。主の使いって言ったので急に主になりましたけど、同じ存在なんですね。主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。 私があなたを使わすのではないか。あなたが戦いに出ていくのだ。なぜミディアン人の手の中に陥ってしまったかって、そういうことを今聞くな。今私はあなたを使ってミディアン人からイスラエルを救うのだという指令を今出しているわけなんです。でようやくですね、自分がそうやって呼ばれているということが分かったので、ギデオンはこう言ってます。ギデオンは言った、アーシを私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。私にはできません。似たような理由をですね、モーセが言いました。私は口下手なのです。なんでエジプトの王のパロの前で私があなたの言葉を語ることができるんですか。でその時も主は、私はあなたと共にいるって言ったんだけども、ダメですしようって言ったら、もう分からずやめ、私がね口を開いて、私が口を閉じてね、そういうことができるのにあなたなんで信じないのか。じゃああなたの兄のアロンをですね送るって。でアロンがスポークスマンだったんですね。でそのようにして今能力がないんだっていうことをですね、あとエレミアもですね、私は若いんです、できませんって言ったらですね、エレミアは最後にですね降参したんですね。私のうちで御言葉が火のように骨が熱くなってですね、もうダメになったっていう話を書いてますけれども、そのように今、この自分には能力がないという言い訳をしてしまっています。主はギデオンに仰せられた、私はあなたと一緒にいる、だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。ギデオンの不信仰をたしなめることなくですね、少しずつ少しずつ今主の使いが彼を励ましておられるわけなんです。でこれからの話の中に、このギデオンの信仰というか恐れとか弱さのに対して主がですね、とってもこの寛容でですね、彼らをですねこの咎めることもなくですね接して、そして少しずつ彼の信仰、このギデオンの信仰をですね築き上げて行かれようとしている場面を読んでいきます。するとギデオンは言った、お願いです、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。ギデオンはですね、確かに今主が語られているということが分かったんだけど、本当にそうなのかを確かめたいんです、待ってくださいって言って、お前なんでそんなに分からないのかっていうふうに咎めないでですね、待とうとおっしゃってくださってるんですね。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、一エパの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて備えた。でこれ一体何かって言ったら、生贄とか捧げ物なんですね。肉の生贄はこれ和解の生贄ですね。そして種なしのパンというのは穀物の捧げ物で、吸い物というのは注ぎの備え物で、これがレビ記のところに書いてありますけども、それを今用意しているんです。すると神の使いはギデオンに言った、肉と種を入れないパンを取ってこの岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。すると主の使いはその天にしていた杖の先を伸ばして肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって、肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。この焼き尽くすというのは受け入れられるということを意味します。聖なる方であるこの主がですね、今この生贄を受け入れてくださったんですね。エリアの時もそうですね。エリアがですね主に祈った時に、バールの預言者と対峙している時にですね、火がですね降りてきて、そしてそこがですねこの水でいっぱいだったのに全部干からびて、そしてもう燃え尽くされて、石までがですねこの焦げてしまったぐらいの火が降りてきた。受け入れてくださった。これでこの方が主の使いであることが分かった。それでギデオンは言った、ああ神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまった、もう死ぬかもしれない、どうしようというふうに言っているわけなんです。すると主はギデオンに仰せられた、安心しなさい、恐れるな、あなたは死なない。そこでギデオンは そこに、主のために祭壇を築いて、それをアドナイシャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。もう恐れましたね。自分が戦いに行かなければいけないことも分かってたので恐れていきましたけれども、安心しなさいと主が お話になっています。そしてギデオンが築いた祭壇がアドナイシャローム、これはねヤーウェシャロームと言ってもいいんですね。シャロームって聞いたことありますか？シャローム、これはイスラエルに行ったらですねもうしょっちゅう聞こえてきますね。あの英語だったらハローですねはい、ですけれども平安っていう意味なんですね。そしてここでアドナイって言ってますけど、これねヤーウェとも言い換えられます。主は平安で、こういうふうに出てくる言葉がたくさんあります。主は何である、主は義である、主は旗である、主は備えであるです、ね、そのようにして主は私たちの必要になってくださる方なんです。素晴らしいですね。ギデオンは今恐れていたので平安が必要だったんですけども、主が今私は安心しなさいって言われてですね平安を与えられたんです。私たちが主から召されるときに、私たちが主から呼ばれるときにですね、私たちは自分ができるわけがない、自分はふさわしくない、そしてこれから一体どうなるのだろう、これはクリスチャンになった後でなくてクリスチャンになる人であってもそうでしょう。私がクリスチャンだったらどうなるのか、これからどういくのか、でもシャロームと神様がおっしゃってくださる、共にいてくださるよ、共にいるんだよ私はとおっしゃってくださるんですね。これすごい大事ですね。平安があるかどうかなんです。そして次に早速ですね、主はギデオンにこの命令をお話になっていきます。その夜主はギデオンに仰せられた、あなたの父の、お羊7歳の第二の大牛を、お羊じゃなくて大牛ですね、7歳の第二の大牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシラ像を切り倒せ、その砦の頂上にあなたの神主のために石を積んで祭壇を築け、あの第二の大牛を取り切り倒したアシラ像の木で全焼の生贄を捧げよう。バールが出てきました。なんとギデオンの父親もバールを拝んでいたんですね。当時のイスラエル人はヤーウェですね、イスラエルの神以外にバールを拝んでいて、またアシラ、このアシラというのはバールと対になっている女神です。この豊穣、この作物がですね豊かに育つ、この日本語が出てくるファーティリティ、ファーティリティってなんだろうね、これもっとこう肥沃になっていくっていうか、この豊かになっていくための神なんですけれども、それを拝んでいたわけです。で、唐突に神様は自分の父親のですねその祭壇を壊して、で主の祭壇を作りなさいとおっしゃっているわけなんですけれども、テストですね、試されています。外の遠くのものですね、遠くのものに対して何か働きを行うのであればいいけれども、まず自分のところからですね始めていかなければいけない。それで、私たちもですねリバイバル、霊的覚醒とか霊的な変革というのは自分から、また自分の周りから始まっていかなければいけないことが分かります。でギデオンがですね、次ご覧ください、自分のしぼみの中から10人を引き連れて主が言われた通りにした、言われた通りにしたんです。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので、昼間それをせず夜それを行った。やはり不安です、恐れてます。もしこれを人前でやったら殺されるかもしれないというふうに思ったら、これ私よく彼の気持ちが分かりますね。こうしなさいというふうに神様に言われてですね、主よでもこれ言ったら大変ですよ、ちょっとこう言い方を変えてですねちょっとこう圧力ができないようにっていうふうに穏便にっていうふうに思ってしまいます。でもこのような弱いものでさえね、この主はお持ちになってくださるわけなんですけれども、次をご覧ください。町の人々が翌朝早く起きてみると、バールの祭壇を取り壊され、そのそばにあったアシラ像は切り倒され、新しく築かれた祭壇の上には第二のお牛が捧げられていた。そこで彼らは互いに言った、誰がこういうことをしたのだろう。それから彼らは調べて、ね、尋ね回り、ヨアシの子ギデオンがこれをしたのだと言った。ついで町の人々はヨアシに言った、あなたの息子を引っ張り出して殺しなさい、あれはバールの祭壇を壊し、そばにあったアシラ像をも切り倒したのだ。こういうようにしてやっぱり殺そうと考えたわけですけれども、次の父親のヨアシの反応が面白いです。するとヨアシは自分に向かって立っている全ての者に言った、あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら自分の祭壇が取り壊されたのだから自分で争えばよいのだ。こうしてその日ギデオンはエルバールと呼ばれた。自分の祭壇が取り壊されたのだからバールは自分で争えばよいという意味である。バールが神なんだから彼がギデオンと争えばいいじゃないかと、 なんで私たちがバールのために守ってあげて、そして争わなければいけないのかと言ってるんですね。守ってあげなきゃいけない神なんですね。これ偶像なんです。あのラバンがですね、このラバンのこの偶像をですね、この自分の娘がラケルがこの密かに盗んでですね、そしてこの持ってったテラフィムでしたっけか、私の神を返してくれ、盗むなと、ね、ラバンが言ったんですね。盗むことができる神なんですね。守ることが、守んなければいけないような神けれども、まことの神は私たちを守ってくださる方であって、私たちが守る方で、私たちが守るような方ではないです、ね、でも私たちとかくやってしまいます。神様を守んなきゃいけない。でもですね、神様を信じてる人が全然この地球上にいなかったとしても、神様はおられるんです。神様は真実なんですね。全ての人が不真実であっても神は神でおられるわけなんです。だから私たち守る必要はないわけなんですね。ミディアン人やアマレク人や東の人々が皆連合してヨルダン川を渡り、イズレールの谷に陣を敷いた。今ミディアン人、またアマレク人ですね、彼らもあのこの遊牧民族ですけれども、いや連合してですね、そしてヨルダン川を渡って、ヨルダン川あの渡ってですね、この東の方から西の方に入ってきました。そしてイズレール平野のところに入ってたんです。でこの谷になってるんですけども、そこにですねタボル山があって、あとモレの谷、あのモレの山っていうのがあってですね、その間のところからこう谷があるんですね。谷がですねどんどん広がっていってですね、そしてこの平野になってるんです。で、向こうにメギドっていうのがあってですね、でメギドの平野とも言われるんです。そこはハルマゲドンなわけですけども、でそこからこのヨルダンの方からこう渡ってくるときには、そこがこうその渡ってくるってこの入り口になっていくわけなんですが、そこに陣営を、この張りました、散りました、敷きました。主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まってきて彼に従った。ギデオンはマナセの全域に使者を使わした。それで彼らもまた呼び集められ彼に従った。彼はまたアシェル、ゼブルン、そしてナフタリに使者を使わしたので、彼らは合流して登ってきた。今角笛を鳴らしましたけれども、まずアビエゼルで自分の住んでいるこの氏族ですね、自分の氏族が集まってきたんです。そして今度自分の部族であるマナセも集まってきて、で今度はイスラエルの北の方なんですね、これゼブルンとかナフタリとアシェルバっての北の方の部族がバーッとこう集まってきてくれました。でもなんでこんな急にですねバーッと集まることができるかって言ったら、それはギデオンがカリスマ性を持っているとかではなくて、主の霊がギデオンを覆ったから。あなた方は力を受けますよ、聖霊が望まれると。そしてあなた方は地の果てに至るまで証人になりますよ。同じ聖霊がこのギデオンをですねの上を覆ったのでですね、それでこの集まってきた。人の力ではない、能力によらず、権勢によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられるとゼカリア書に書いてありますけども、御霊によって全てのことを行うことができるわけですね。ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もし羊の毛の上だけ露が降りていて土全体が乾いていたなら、あなたがお言葉の通りに私の手でイスラエルを救われることが私に分かります。今ギデオンがですね、本当にこの戦いが自分の思い過ごしではなく、ただ主によるものであることを確かめたかったみたいですね。まだこのようにして後ずさりしてしまう自分を発見しているんですけれども、やっぱり主に従っていくというこのギデオンの姿を見ることができますけれども、羊の毛を濡らしてくださいと頼みました。するとそのようになって、ギデオンが翌朝早くその羊の毛を押し付けて、その羊の毛から露を絞ると鉢いっぱいになるほど水が出た。ギデオンは神に言った。私に向かって身怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください面白いですね。初めにお願いしたことを撤回して、もっとはっきりと主の御手の技が分かるようにですね、申し出をしているんですね。私たちも似たようなことしますね。遠慮してですね、主よ、どうかお願いします。おいよ、じゃあその願い聞いたくて、あ、ちょっと待ってください、実はこういう話なんですでですね、このようにでも神様怒らないんですね。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みてください、試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて土全体には露が降りてくるようにしてください。それで神はそのようにされた。 すなわちその羊の毛の上だけが乾いていて土全体には露が降りていた。羊の毛だけがですね、露が降りていたっていうのであれば、なんかこの自然の法則によってなんか成り立つのかなとかですね、こうちょっとなんかこう自分を思う、こう、ちょっと疑いが入ってきますよね。今度逆にしてくれと頼んだら、その通りになって、これでまたはっきりとその通りなんだっていうことが分かったわけなんですね。それで7章に入ります。それでエルバール、すなわちギデオンと彼と一緒にいた民は、みんな朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミディアンの陣営は彼の北のあたり、モレの山沿いの谷にあった。今ギデオンたちとミディアン人はですね、モレの山っていうのがあるんですけども、それを挟んでいます。そしてこの彼らが、ミディアン人がこの北の方にいるのかな。そうですね、これ北って書いてますよね。北にあたりって書いてますから、そして南の方にこの、ギデオンたちがいるわけですけれども、でその時にですね、主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇れていけないから。今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、ギルアデザンから離れなさいと言え。すると民のうちから2万2000人が帰っていき、1万人が残った。今ギデオンたち足すと3万2000人いるんです。でミディアン人はですね、後で8章のところ読むとですね、1万5000人が残っていて、で剣の使う者12万人がすでに倒されたとありますから、13万5000人いるんです。でも多すぎるというふうに神様はおっしゃっているわけなんですね。なんで多すぎるのかというと、今の状態で戦いに勝ったらですね、主ではなくてもしかしたら僕たちがこういうことをしたからこうなったんだというふうにイスラエル人たちが誇ってしまうのではないかということを主はお分かりになっていたんですね。先ほどギデオンは主を試しました。本当にこれはあなたのものなんですか、あなたの戦いなんですかということで、羊の毛を濡らしてくださいというふうに言ったわけですけど、今度は主が試した、本当にこれは私のものなんだよと。だからそれをはっきりさせるために、今少なくしなければいけないというふうにおっしゃっているわけなんですけれども、そして、この主が試されたのは、恐れおののく者は帰りなさいとおっしゃったところですね。そしたらなんとやってきたのに恐れていたんですね、2万2000人は。で帰っていってしまいました。でこれで少なくなっていったわけですけれども、ここからですね、私たちは大切な原則を学ぶことができます。主がご自分の技をなされるのに人数は関係ありません。ヨナタン覚えてますか、あのサウルの息子のヨナタンも言いましたね。人数は主にとっては関係ない、多くても少なくても主が勝たせてくださらなければ勝つのである、そうでなければそうではない。信仰の冒険をしたわけですけども、ヨナタンは同じようにですね、人数は関係ないんです。でも主に捧げた人が必要なんです。恐れおののいている、また自分の利益を考えているような人たちはその戦いに出るのにふさわしくない。だから人数が問題ではない、そうではなくて、本当に主に捧げた人たちが一人でも二人でも三人でもいれば、主はご自分の技をなされることができるわけなんですね。すると主はギデオンに仰せられた。民はまだ多すぎる。すごいですね。彼らを連れて水のところに下っていけ、私はそこであなたのために彼らを試そう。私があなたにこのものあなたと一緒に行かなければならないというなら、そのものはあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたにこのものあなたと一緒に行ってはならないというものは誰でも行ってはならないですね。このようにして、このとにかく行きなさいと言って、何が言われるか分かんないけどギデオンは行ったんですね。そこでギデオンは民を連れて水のところに下っていった。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐めるものは残らず別にしておき、また膝をついて飲むものも残らずそうせよ。その時口に手を当てて水を舐めたものの数が3000人であった。残りの民は3000人じゃない300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。残った300人とその他の人たちの違い、今分かりました。膝をついているかついていないかの違いです。 犬のようにしてあの泉のところでこの口を当てて飲んだ人と、でそうでなくてもですね、膝をついて、そして、この手で組んでですね、飲んだ人がいたんですけれども、300人だけが膝をつかないでこういうふうに手ですくって飲んだわけなんです。この違いは、絶えず自分の周りの周囲をですね、警戒して注意しながら、この戦いに臨んでいるかどうかということであります。戦争をする兵士たち、英語だと alert という言葉がありますけれども、この警戒して注意深くなっているということでありますけれども、私のアメリカ人の友人で軍隊にいた人がですね、この夜こうちょこっとでも物音が起きるとですね、バッと起きるわけなんですね。すぐに起きちゃった。横井翔一さんってずっと前にグアム島にずっと残ってた人もですね、結婚した後にですね、奥さんが言ってましたけれども、この自分がなんか目を覚めると必ず旦那さんはこの起きてるんですね。なんでかって言ったらですね、敵がいつ来るかわからないから、いつもその目を覚ましているわけなんですね。その目を覚ましていて、実際に目を覚ましているというよりもこう注意をしている、警戒をしているわけなんですけれども、これもですね、私たちに必要なことですね。この不意の出来事が起こっても、いつでも用意することができるように、この用意をしておく、目を覚ましておく。だからイエス様がご自分が戻ってこられるときに、目を覚ましていなさい、用意をしていなさいとおっしゃられたわけなんです。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水をなめた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。そこで彼らは民の糧食と角笛を手に取った。そこでこうしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけ引き止めた。ミディアン人の陣営は彼から見て下の谷にあった。今ずっと登ってたんです、森の谷。そこを見下ろしてるわけですね。森の谷というか森の山を上がっていって、そしてその谷のところにいるミディアン人を見下ろしているわけなんです。さてこの300人でどうやって戦うのか。13万5千人ですよ。こういうのとこういうものの違いですよね。こんな感じですよね。でもこの300人でですね、いろいろとこの考えてですね、動いていくわけなんですね。すごく大事ですね。少人数の中でも本当にその中でどうやって戦っていくか考えていかなければいけないわけですが、その前に主はですね、こういうことをギデオンに次に言われます。その夜主はギデオンに仰せられた。立ってあの陣営に攻め下れ。それをあなたの手に渡したから。しかしもし下っていくのを恐れるなら、あなたに仕える若い者ブラと一緒に陣営に下っていき、彼らが何と言ってるかを聞け。その後であなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。そこで選択肢が与えられました。攻め下るかそのまま、それかこれちょっと若者ブラと一緒にですね、行ってですねチラッと見に行くか、どっちかの選択です。ギデオンと若い者ブラとは陣営の中の変態の端に下っていった。恐れてたんですね。それでやっぱり行ったわけなんですね。まだ恐れが、でも私戦ってるものだったら私も全く同じようなことをするなっていうふうに思いますよね。戦うまでもなくですね、物理的にいろいろな戦いがある中で、でも神様はですね、やっぱりそういう時にもほら見に行きな、私は印を与えるよ、私は必ず勝たせるよっていうふうに励ますわけなんです。そこにはミディアン人やアマレク人や東の人々がいた。イナゴのように大勢谷に伏していた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。すごいですね。映画にしたらすごいですね。もしかしたら映画ハリウッドが作ってくれてるかもしれませんけど、ものすごいですね。ギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしていた。一人が言うには、私は今夢を見た。すると大麦のパンの塊が一つミディアン人の陣営に転がってきて天幕の中にまで入り、それを打ったのでそれは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった。さすが夢です。パンがですね、天幕を倒してしまいました。するとその仲間は答えていった。それはイスラエル人ヨアシの子ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだと言っておっかない声を今あえてしましたけれども、そのように怖がっていたということを見て、また確信を取り戻すわけです。ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いたとき、主を礼拝した。素晴らしいですね。礼拝しました。そしてイスラエルの陣営に戻っていった。立て、主はミディアン人の陣営をあなたの手に下さった。そして彼は300人を3体に分け、全員の手に角笛と唐壺等を持たせ、 その壺の中に松明を入れさせた。それから彼らに言った。私を見てあなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端に着いたら私がするようにあなた方もそうしなければならない。私と私の一緒にいる者が皆角笛を吹いたならあなた方もまた全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。ギデオンがこう前から考えていたのか、それともとっさに考えついたのか、まあ、300人ということですからあんまり考える機会はなかったと思いますけども、精霊によってですね、私たちはこの動くときにですね、私たちが考えるところに神様は働いてくださるわけなんです。そして今そのアイデアをですね、このギデオンが考え出したわけですけど、3つに分かれる。ちょうどこの山があってですね、こういう感じで山があります。ちょっと見てください、私を見てください。こういう感じで山があります。そして3体に分かれます。チャンチャンチャン、そしてこう降りていってですね、そして一人一人が何を持ってるかって言ったら、空壺を持ってまして、松明を持ってます。松明、壺の中に松明入れてですね、そしてもう角笛を持ってます。もちろん剣箱にね、あの鞘に入れてですね、持ってるわけです。そして合図をした時にバーッっていう、今すごい甲高い音を出しましたが、こういう音をします。あの角笛なんで、本当に角でできた笛なんですね。ショーファーって言いますけれど、ヘブル語 でそれを吹き鳴らして、その時に、その空壺を、この壺を割ってですね、で松明の光がパッとこの急に見えるようにさせるわけなんですね。これ分かります？たった300人なんですけれども、急にパッと光がですね、この3方向から見えて、そして行けっていうですね、時の声が上がってですね、主のためだ、ギデオンのためだとかってこういうふうに言っているところで、あたくもたくさんいるようにですね仕向けるわけなんです。ちょっとこれ話がずれますけども、実際のイスラエル、あの中東戦争、ね、あのご存知ですね、あれは何だっけかな、ヨムキプールですね、1973年、私が3歳の時ですから、その時に起こって、であの時はヨムキプールっていうのは、この、あの断食をしているこの、あの食材日ですね、ユダヤ人にとって。だから何にも機能してないんですよ。その時に、3方向からですね、これ攻めてきたわけですけど、シリアと、あとエジプトと、あとヨルダンかな、攻めてきたわけです。シリアのゴラン高原てきてです、何にも戦車がないんですよ。もう攻めてきただけなんですよ、シリアは。こんなに攻め、なんかこう攻撃してこないっていうのは、これ俺たちを待ち伏せしてんじゃないかよ、やべ引き返そうって言ってですね、また戻ってたりですね、あとはですね、たった一本のですね、この、あなんかこの、あの、なんていうの、この、あの、なんていうんですか、これ、鉄砲じゃなくて、でっかいのありますよね。それしかなかったんですね。で、これ、丘があって、まずバーンって飛ばしてからですね、また下がっていってですね、今度位置を変えて、こっちの方に行って、またバーンっていってですね、これ、そしたらまた下がっていったとかですね、そういう話が多いんですね。まあ、本当にこれ、神様かなって私は信じてますけれども、同じように、人数が少ないが少ないなりのですね、この戦術があるわけなんですね。今それを取ったわけなんですけれども、次をご覧ください。ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が真夜中の4番の始まる時、これは、真夜中、12時ですね、陣営の橋に着いた。ちょうどその時万兵の交代をしたばかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。カチャン、3体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、それから、左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫びですね。主の剣、ギデオンの剣、ギデオンの剣じゃなくて主の剣があって、ギデオンの剣、主が戦っておられて、そしてギデオンをお持ちになっている。これがですね、用いられている人の姿です。召されている人の姿です。自分の行いではなくて、主の行いによって、主の御業で、この始まっている人の姿ですね。それぞれ陣営の周囲の持ち場に着いたので、陣営の者は皆走り出し、大声を上げて逃げた。パニック状態に陥りました。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営の前面にわたって同士打ちが起こるようにされた。同士打ちです、真夜中ですから。パニック状態に陥って、もうたくさんの人がですね、もう攻めてきてる、イスラエル人が攻めてきてると思ったから、バーンとこう、あのどんどんこの切っていったんですね。そしたら切ってる相手が実は仲間だったんです。同士打ちをしてしまったんですね。それで陣営は、精霊らの方のベンハシタや、タバテの近くのアベルメホラの端まで逃げた。イスラエル人はナフタリとアシェルと全マナセから呼び集められ、彼らはミディアン人を追撃した。 ですね、今こう追撃して残ったこの逃げていっているこのミディアン人をですね、ミディアン人をこの追撃していっています。それでギデオンはエフライムの山地全域に使者を送っていった。降りてきてミディアン人を攻めなさい、ベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取りなさい。だから引き返してるんですね、今あのミディアン人がヨルダン川の方にバーッと行ってんだけども、そこの 領土が今ちょうどエフライムの領土になっているわけなんですね。そこでエフライム人はみんな呼び集められ、彼らはベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取った。そしてこのヨルダン川を越えていく前にですね、彼らがどんどんどんどんあのやっつけていったわけなんです。また彼らはミディアン人の2人の首長オレブとゼーブを捕らえ、オレブをオレブの岩で、ゼーブをゼーブの酒舟で殺し、こうしてミディアン人を追撃した。彼らはヨルダン川の向こう側にいたギデオンのところにオレブとゼーブの首を持っていった。すでにギデオンはヨルダン川を渡ってですね、さらに追撃をしているわけ、残っているこの兵士たちはですね。そしてこっちのかなりこうやっつけたわけですけど、エフライムがで、この首長であるオレブとゼーブをこの首を取ってですね、そしてこのもうすでにヨルダン川を渡っているギデオンのところに持っていきました。エフライムは最初からこの参加していたわけではないですよね。さっき出てきませんでしたね。今この呼ばれて、そしてこの参加したわけですけれども、大体戦いはもう決まってます。あとはこのドンの首を取るだけですね。ちょうど今のイラク戦争みたいなもんでしょうか。でこれ追跡をしている、追撃をしていくわけなんですけれども、ここからが試練なんです。逆にここまで主が戦ってくださってるんですけども、今度からいろいろなこの辛いところをですね、ギデオンは通っていくことになります。8章に入ります。その時エフライム人はギデオンに言った。あなたは私たちに何ということをしたのですか。ミディアン人と戦いに行った時私たちに呼びかけなかったとは。こうして彼らはギデオンを激しく責めた。ちょっとギデオンの罪、ギデオン の立場に立ってください。今ですね、戦いに行って、でこれからも戦わなきゃいけないときにですね、なんで初めから私を呼ばなかったのか。よく僕ギデオンの気持ち分かりますね。これかっこいいこと言ってますけれども、エフライム人一言で言うと妬みですよ。主の素晴らしい働きをですね、このギデオンを通して行われていて、それを妬んでいるわけなんです。俺もそれをしたかったのに、でそれを言い換えて、なんで私たちを最初に呼ばなかったのかというふうに言っているわけですね。でこういうことが起こるんです。仲間から責められる、仲間から批判される、でなんかいろんな理屈をこねているんですけれども、この本質はですね、本当はすごく単純で妬んでいたりするということがあるわけです。でこれに対してギデオンはですね、非常に上手に答えています。ギデオンは彼らに言った。今あなた方のしたことに比べたら、私が一体何をしたというのですか。アビエゼルのブドウの収穫よりもエフライムの取り残した実の方が良かったではありませんか。神はあなた方の手にミディアン人の首長オレブとゼーブを渡されました。あなた方に比べたら私に何ができたのでしょうか。ギデオンがこのことを話すと、その時彼の怒りは和らいだ。感情問題だったわけですけど、これうまくこの説明してこの和らぎました。4節を見てください。それからギデオンは彼に従う300人の人々とヨルダン川を渡った。彼らは疲れていたが追撃を続けた。彼はスコテの人々に言った。どうか私についてくるためにパンをください。彼らは疲れているが、私はミディアン人の王ゼワフとザルムナを追っているのです。するとスコテの司たちは言った。ゼワフとザルムナの手首を今あなたは手にしているのでしょうか。私たちがあなたの軍団にパンを与えなければならないとは。そこでギデオンは言った。そういうことなら主が私の手にゼバフとサルムナを渡されるとき、私は荒野の茨やトゲであなた方を踏みつけてやる。今ギデオンは本当に辛いところに立たされました。戦っている、追撃をしていて、そして今パンを食べなければ空腹でさらに追撃ができない、そのような切羽詰まったところにいるのにもかかわらずですね、このような裏切り行為をですね、ここにいるこのスコテの人々が行ったわけなんです。イエス様がですね、弟子たちについて、この言われましたね。その弟子たということで、一杯の水を与えることは大きな報い、この報いから漏れることはないんだよ。でこっち逆もあるわけです。本当に働いているときに、本当にですね、この主の働きの中にいるときにですね、それ その働きを支えるのではなくて逆のことをしてしまうのであれば、それは本当にこのイエス様に敵対する行為なんだということですね。ルカの11章の23節、イエス様こう言われました。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。これ霊の戦いの話をされている時にイエス様がこうおっしゃられました。散らさないものは敵対する、集めないものは散らすものなんだ、味方じゃないものは逆らうものなんだということです。ギデオンはそこからペヌエルに登っていき、同じように彼らに言った。するとペヌエルの人々もスコテの人々が答えたように彼に答えた。それでギデオンはまたペヌエルの人々に言った。私が無事に帰ってきたらその櫓を叩き壊してやる。でペヌエルの人たちも同じようにですね、彼らを裏切ったわけです。ゼバフとサルモナはカルコルにいたが、約1万5000円からなるその陣営の者も彼らと一緒にいた。これは東の人々の陣営全体のうち生き残った者の全てであった。剣を使う者12万人がすでに倒されていたからであるですね。この倒されてます、もう12万人がもう倒されました。そこでギデオンはノバフとヨグボ派の東の天幕に住む人々の道に沿って登っていき陣営を撃った。陣営は油断していた。ゼバフとサルムナは逃げたが、ギデオンは彼らを追ってミディアンの2人の王ゼバフとサルムナを捕らえ、その全陣営を狼狽させた。それからヨアシの子ギデオンはヘレスの坂道を登って戦いから帰ってきた。帰ってき引き返しています。その時彼はスコテの人々の中から一人の若者を捕らえ尋問した。すると彼はギデオンのためにスコテの司たちと77人の長老たちの名を書いた。そこでギデオンはスコテの人々のところに行って言った。あなた方がゼバフとツルムナの手首を今あなたは手にしているのか。私たちがあなたに従う疲れた人たちにパンを与えなければならないなどとはと言って、私をそしったそのゼバフとツルムナがここにいる。そしてギデオンはその町の長老たちを捕らえ、また荒野の茨や棘を取って、そこでスコテの人々に思い知らせた。また彼はペヌエルの櫓を叩き壊して町の人々を殺した。罰が与えられました。それからギデオンはゼバフとサルムナに言った。お前たちがタボルで殺した人たちはどこにいるのか。すると彼らも答えた。あの人たちはあなたのような人でした。どう言っても王の子たちに似てました。タボルですね。そこでこのイスラエル人をですね、この彼らは殺していたわけなんですね。ギデオンは言った。彼らは私の兄弟、私の母の息子たちだ。主は生きておられる。私たちが彼らを生かしておいてくれたなら、私はお前たちを殺しはしないのだから、義の制裁をしなければいけないということで、この二人も殺さなければいけないということです。そしてギデオンは自分の長男エテルに立って彼らを殺しなさいと言ったが、その若者は自分の剣を抜かなかった。彼はまだ若かったので恐ろしかったからである。そこでゼバクとサルムナは言った。立ってあなたが私に打ちかかりなさい。人の勇気はそれぞれ違うのですから。するとギデオンは立ってゼバクとサルムナを殺し、彼のラクダの首にかけてあった三日月の飾りを取った。息子には勇気がなかったんですね。ギデオンはなおですね、ここにおいてもですね、私の息子がっていう、もうこうがっかりした気分にもうなり得るようなですね、状況であります。まあ、こうやってですね、本当に最後のところは疲れるようなですね、この場面が続きました。でもようやく終わりました。最後のこの8章の最後のところ、これから読んでいくところはですね、ギデオンの生涯最後まで彼が確信を持っていたかというと、そうではなく妥協してしまったところを読んでいきます。その時イスラエル人は22節ギデオンに言った。あなたもあなたのご子息もあなたの孫も私たちを治めてください。あなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですから。しかしギデオンは彼らに言った。私があなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められます、ね、彼らは王を求めました。この治めてください、支配してください、けれども主が治められると言ってですね、ギデオンはそれを断ったんですね。これとっても良いことでありますね。この主が治められるということをですね、言ったギデオンというのは素晴らしいけれども、彼には弱さがありました。次をご覧ください。ついでギデオンは彼らに言った。あなた方に一つお願いしたい。一人一人自分の分取り物の耳輪を私にください。殺された者たちはイシュマエル人であったので金の耳輪をつけていたからである。すると彼らは差し上げますともと答えて一枚の上着を広げ、一人一人その分取り物の耳輪とその中に投げ込んだ。ギデオンが願った金の耳輪の目方は金で、1700シェケルであった。この他に三日月型の飾りや垂れ飾りやミディアンの王たちの着ていた赤紫の衣、またこの他に彼らのラクダの首の周りにかけていた首飾りなどがあった。金を願ったんですね、こうやって。だから王を願わなかったんですけど、彼は。けれども 自分の生活、暮らし向けの自慢ですね。この世の、世を愛するものとは一体どういうものかとヨハネが言いましたけれども、目、この目の欲ですね、そして、肉の欲、暮らし向きの自慢ですね、にもこの お金を持ってですね、優雅に暮らすという、この誘惑に負けてしまいました。ギデオはそれで一つのエポデを作り、彼の町のオフラにそれを置いた。それとイスラエルは皆それを慕って、そこで淫行を行った、それはギデオとその一族にとって落とし穴となった。エポデというのは祭司の装束のうちの一つですね。このエプロンみたいなあれ存在です。で、この宗教的な祭具としてこの用いられるわけですけど、ギデオはなんとですね、これをです、金で作って、で自分の町にそれを作って、でなんとイスラエルの民はどういうわけか何らかの形でこれは偶像礼拝をして、そこで不貧困を行っていったわけなんですね。以前モーセに対して主は石の祭壇で主の祭壇を作らなければいけないことを仰せられたんです。なんでか分かりますか。その祭壇そのものに人が目を留めるのではなくて、主ご自身に目が留まるように、主ご自身から目を離さないように、その祭壇をきらびやかなもの、光るもの、輝くものにしないようにしているわけだ。で、私たち人間というのはこういうこの主ご自身ではなくて主に関するものをですね、この求めていく傾向があります。これ素晴らしいこの宗教的な儀式、宗教的なこの装飾物、なんかそういうものとかですね、その他人であるとかですね、そういうものをですね、この求めていって、表面的にはこう神を敬っているかのようであるんだけれども、実は偶像礼拝を行っているということがあり得るわけなんですね。そうであってはいけないと主は仰せられています。こうしてミディアン人はイスラエル人によって屈服させられ、二度とその頭を上げなかった。この国はギデオンの時代40年の間穏やかで、40年の間また平穏がですね取り戻されました。ヨアシの子エルバールは帰って自分の家に住んだ。ギデオンには彼から生まれた息子が70人いた。彼には大勢の妻がいたからである。シケムに行ったソバメもまた彼に一人の男の子を産んだ。そこで彼はアビメレキという名をつけた。王は多くの妻を持ってはならないというふうにモーセは語りましたけれども、ギデオン、まあ、王様じゃないですけれども、たくさんの妻を持って、そしてソバメも持ちました。一夫多妻制というのはですね、旧約時代には許されていたんですが、どの箇所を読んでも問題がないところはなかったんです。そうですね、例えばアブラハムはあれは妻ではなかったですけど、ハガルをですね、この寝たことによってイシュマエルが生まれてですね、で大変なことになりました。ヤコブを見てください。あれは大変ですね。ラケルとレアの競争が起こったんですよね。でどんどんその間に子供が生まれてきましたが、まあ、それは良かったことですけれども、でダビデも多くの妻を持ってたからですね、この息子の間でこのいろんな大変なことが起こりました。そしてソロモンは偶像礼拝をついにこの年取ってからですね行っていってという問題が起こっていったわけなんですね。問題が起こるんです。新約聖書では、このアダムとエバがですね、一人が二人が一つだったから引き離してはいけないとイエスも言われて、それで一妻制というんですか、多妻制じゃなくてですね、そのようになりましたけれども、ギデオはこういうところでもこう結構なんていうのかな、こう自分のこうやりたいことをですねやっていってしまったわけであります。やがてヨアシの子ギデオンは長寿を全うして死に、アビエゼル人のオフラにある父ヨアシの墓に葬られた。今ですねちょっと言い忘れましたが、アビメレクという名前をですね、このソバメのから生まれた子供ですね、このつけられていますけれども、この次の章ですね、9章を読むと、このアビメレクがとんでもないことをするんですね。他の息子を殺していくという出来事が起こっていきます。そしてこのヨアシの墓に葬られました。でギデオンが死ぬとすぐイスラエル人は再びバールを慕って淫行を行い、バールベリテを自分たちの神とした。イスラエル人は主の全ての敵から自分たちを救い出した彼の神、主を心に留めなかった。また堕落しました。でここから私たち何を学ばなければいけないのか。彼らには根っこがなかったんです。主の愛に根ざし、また立て上げられて、それを主に根ざして立て上げられて、それを固くしなさいというふうにコロサイ人への手紙に書いてありますけれども、その根っこがなかった。 表面だけなんです。そしていつもフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラフルラ状況が良くなると、はあ、よかったよかった。そしてギデオンをですね、祭り上げようとまでしましたよね。だけどギデオンが死んでしまうと、今度はまた元に戻っていってしまう。必要なのは熱心な悔い改めです。イエス様がラオデキアの教会に対して言われましたよね。この熱心に悔い改めなさい。そして、思いの一心によって自分を変えなさいとパウルは言いました。思いの一心が必要である。自分の罪はもう自分は罪に対しては死んだものなんだ、キリストに共に十字架につけられたんだということを見なしていく、もう自分この古い自分は生きていないんだというふうに見なしていかなければいけない。で痛みを伴います。痛いですけれども平安があります。一時的に死の懲らしめはですね、この悲しむべきものなんだけれども後に平安の実を結ぶんだと、義の実を結ぶんだということをですね、ヘブル人への手紙とまたヤコブの手紙に書いてありますけれども、そのように私たちはこの悔い改めをしていく必要があるわけですね。で最後に彼らはエルバーム、すなわちギデオンがイスラエルに尽くした善意のすべてにふさわしい真実を彼の家族に尽くさなかった。ギデオンを王としたイスラエル人ですけど、今度は敬うことしなかったんです。特徴的ですね。この祭り上げるか、それか引き落とすかのどっちかです。尊敬するっていうことはなかったわけですね。こうして信仰によって戦うことについて学んできました。最後のところはギデオンがですね、最後のところまで戦っていく、初めの確信を最後まで、これ最後まで戦うというのが本当に難しいんですね。本当素晴らしい働きが一時的に起こっているっていう、その時にですね動くっていうのは楽です。本当に最後にまで私たちが戦い抜いていく必要があるんだということと、そしてこの自分の世界ではなくて主の世界なんだということを今見ていくことができたかと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。どうか私たちがいつも目を覚ましていて、そしてこのような弱さがあっても主に呼ばれたことを勇気を持って行っていくものにしてくださいますようにお願いいたします。そしてこのギデオン、最後のところで油断してしまいましたが、どうぞ主よ、私たちが油断することなく悔い改めて火の中から本当に救い出されて、あなたの恵みの中に憐れみの中に生きていくことができますように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。